私の人生はですね、壁がたくさん立っている街の中を、走り抜いているような、人生を送ってきたことがありまして、で人生の走りの前に壁が立っていくんですね、どんどん。でそれを、まあ、乗り越えたり、あるいは、切り崩したり、まあ、そうやって壁をどんどん乗り越えていって、この壁を乗り越えたら、もう壁はないかなと思ったら、実はそれは新たな壁だらけの街の入り口だったり、でそうしてですね、まあ、ある時は乗り越え、ある時は崩して、まあ、そうやって走り抜いていったつもりだったんですが、ある時、とても切り崩すことも越えることもできないような壁が立ちはだかりました。しかも後ろを向いたら後ろも立ちはだかってる、右左に逃げようとしてもそちらの方も壁があって囲まれて、その壁がどんどん向かってくるような、このままでいったら押しつぶされてしまうような、そういう人生の危機が、ある時訪れました。でそれまで以上にですね、神さんに祈りました。主よ、これはどうしても切り崩せません、乗り越えられません、助けてくださいと。どんどん壁が迫ってきて押しつぶされそうになります。その時初めて本当に生まれてからこの方、主に叫び求めました。頭の血管がぶち切れるかと思うほど祈りに専念したところ、主はですね、思い出してみなさい、あなたはには信仰という翼を持っている、その翼を働からせて空に、私のもとに逃げてきなさいと。結局ですね、その壁は主に委ねていたところなくなっておりました。今私はですね、あの世の働きをやめて、このただ神さんにお委ねするという人生に入って、壁がどうも壁らしくない、壁じゃない、なんか空飛んでるようなふわふわした人生に送るようになりました。かつてのですね、このイスラエルユダ王国の王様にもですね、ある時とてつもない壁が迫ってきて、とても崩すこともできない、乗り越えることもできない、そのような危機的状況が、起こりました。ヨシャパテ王という王様の時代です。今日はヨシャパテ王のお話、まあ、この間からですね、まあ、この、王様の話を、まあ、また聞きたいということで、しました。でちなみにこれ第二歴代史のですね、ヨシャパテ王は17節の方から出てくるんですけども、まずヨシャパテ王はどういう成り立ちか、まあ、彼はですね、ダビデから数えてだいたい5代6代ぐらいだったか、もうちょっとそのぐらいの結構初期の王様です。いい王様で、彼は主と共に歩み、また、イスラエルの人たちにもその主に従うことを進めました。18章の方を、一節からお読みしますと、ちょっとヨシャパテはある過ち、間違いをしてしまうんですね。第二歴代史の18章1節から、3節。こうしてヨシャパテには富と誉れとが豊かに与えられたが、彼はアハブと縁を結んだ、ね、アハブと縁を結んだ。アハブというのはイスラエル王国最悪の王様で、人々を偶像に導いたり、また悪のなんか代名詞みたいな形で使われる王様なんですけども、このアハブと縁を結びました。でそれで、2節、何年か経って後、彼がサマリアに下ってアハブのもとに行った時、アハブは彼および彼と共にいた民のためにおびただしい羊や牛の群れをほふった上、彼を誘い込んでラモテギルアデに攻め上らせようとした。その時イスラエルの王アハブはユダの王ヨシャパテに言った。私と共に ラモテ・ギルアデに行ってくれませんか。すると彼は答えた。私とあなたとは同じようなもの。私の民はあなたの民と同じようなものです。あなたと共に戦いに臨みましょうと。ねえ、神様を神としない偶像を拝んで異国の神々に仕えるこのアハブとですね、私とあなたは同じようなものって告白しちゃうんですよ。私の民とあなたの民は同じようなものです。でそれでヨシャパテはこの戦いに参加してひどい目に遭うんです。命からがら、命が狙われてですね、でそれで命からがら逃げるんですけども、で、そのことがあって後19章の一節、ユダの王ヨシャパテは無事に自分の家に帰りエルサレムに戻った。すると先見者ハナニの子エフーが彼の前に出向いてきてヨシャパテ王に言った。悪者を助けるべきでしょうか。あなたは主を憎む者たちを愛してよいのでしょうか。これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります。しかしあなたには良いこともいくつか見られます。あなたはこの地からアシェラ像を除き去り、心を定めて常に神を求めてこられました。で、こうして災いの予言が予言者から下されるんですけども、しかし彼は、良いこともあると、主から認められているところもあります。でそこでヨシャパテ王はですね、主により頼ん でそれで主に忠実に仕えなさいということを民の中へと伝え、宗教改革ですね、ますます主により頼みなさいということをイスラエルの人たちに勧めるんですけども、でそんなある時ですね、その災いがこのヨシャパテ王のところに降りかかりました。20章です。20章の1節から4節、この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハツァツォン・タマル、すなわちエンゲディに来ています。ヨシャパテは恐れてただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。イスラエルにですね、大軍が攻めてきたんです。おびただしい大軍です。その後に明らかになるんですが、そのどのくらいの大軍かというと、このイスラエルの民族のもう30倍70倍ぐらい、何十倍という、そのぐらいの大軍ですね、おびただしい大軍がこのイスラエルを目指して攻めてきたんです。そこでヨシャパテはですね、ただひたすら主に求めました。この大軍に当たる力は当然ありません。壁が迫ってきたんですね、四方から。乗り越えなくては生きていけない、しかし乗り越える術がない、そういう壁です。皆さんの人生にもありますか、そういう壁が迫ってきたことは。きっとこのぐらいの年齢に達した皆さんは、あるかと思います。そのような自分では乗り越えられない壁、しかし乗り越えなくてはどうしようもない、潰されてしまうような。ヨシャパテ王もこの時それに直面したんです。彼は断食を布告し、そしてひたすら主に求める触れを出しました。そこからですね、ヨシャパテ王の祈りが始まるんですけども、このヨシャパテ王の祈りは非常に注目するべき祈りです。皆さん、祈りというとですね、大体何々してくださいとお願い事が、大体お祈りの中では多いかと思います。 大体願い事が 60-70%、感謝が 20% で、残りがなんか自分の罪の告白とか悔い改めとか、まあそのぐらいなのかもしれませんけれども、とにかくヨシャパテ王はですね、その祈りの中でまず一番最初に何を祈りの中で持ってきたか、5節と6節を読みします。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って言った。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。アメン。まずヨシャパテ王が真っ先に祈りの最初に持ってきたのは、主がどなたであるかということの告白です。主はどういうお方か。主は私たちの父祖の神、私たちの神であり、そして天におられる神であり、また全ての国々を支配しておられる神です。そして主の御手のうちには力があり勢いがあるお方です。誰も主に対抗して持ちこたえるうるものはないお方。まずヨシャパテ王はこのことを告白しました。まずその1、主はどういうお方であるかの告白です。ではその2は、何節から9節の方にあるんですけども、これは御言葉の告白です。主がどういう約束の御言葉をイスラエル民族に与えてくださったか、それを告白し主に思い起こしていただく祈りです。何節から9節、私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。彼らはそこに住み、あなたのため皆のためにそこに聖所を建てて言えました。もし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの御名はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいますと。でこの9節のところが、これは、主が、すでに約束しておられたこと、もしこの剣や裁きがなど災いが襲うときは、この宮の前に立って祈りなさいと。でその苦難の中から呼ばわるとき、主は聞いて救ってくださると、その約束の御言葉がありました。またヨシャパテはアブラハムの名前を出しておりますね。アブラハムにこの土地、今まさに住んでいるこのイスラエルの土地に、お主は常しえに与えてくださったではありませんかと。彼はこのアブラハムに与えられた約束と、また、この9節はこれソロモンに与えた約束ですけれども、その主が自分たちに与えられた約束を、そのまま御言葉を、約束の御言葉を口に出して祈っています。最も聞かれる祈り、最も根拠のある祈りというのは御言葉を根拠にした祈りです。主はその祈りを、主は真実なお方であるがゆえに、その祈りを決してスルーできないんですね。皆さんが聞かれる、最も聞かれる祈り、それのコツは御言葉を盾にして祈る祈り、御言葉を人質にとって祈る祈り、これは聞かれる祈りです。ヨシャパテ王が次に祈ったことはですね、10節と11節ですけれども、これは現状を訴える祈りです。 受絶。ところが今、アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地から出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やしにすることはしませんでした。ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていることを。彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきましたと。ここでやっとですね、自分たちの現状を訴えております。主よ、今これこれです、今これこれですという祈りをして、そして12節でやっと最後に願いです。ヨシャプテ王の願い、12節、私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。実際に力ないんです。そしてこのままもうあと何日か何十時間か分かりませんけども、この大軍が攻め寄せてきたらなすすべがない、そういう状況なんです。そういう状況でヨシャパテ王とそうしてイスラエル民族は祈りました。さあその後何十時間後か何日後か、イスラエルは飲まれて滅んでしまったか、そうではないですね。今現在もイスラエル王国は存続してますね。イスラエルの国は助かったんです。主はですね、一人の預言者に言葉を託しました。14節からですね、時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った、ユダのすべての人々とエルサレムの住人およびヨシャプテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。アメン。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いである。神さんを呼び寄せたんです、戦いのうちに。皆さんの目の前にある壁、あるいは戦い、それをですね、このヨシャパテ王の祈りのように主の御前に出て、主がどなたであるか、そして主が約束してくださった約束、それを信仰を持って告白し、そして現状を訴え願うのであれば、皆さんの戦いに主を呼び込むことができるんです。皆さんの人生の壁、それに対して主が対処してくださるんです。そして具体的にですね、指示を与えます。16節から、明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らはティツの登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよう。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。アメン。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏し って主を礼拝し、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり、大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。ここではですね、具体的には、まず明日彼らのところに攻め下れという命令です。そして、これこれのところで敵と出会う、でそこではしっかり立って動かずにいよ、ただこれだけです。具体的な救いの方法は示されていないんです、ここの時点では。ね、主がもっとこれこれのことをせよ、敵が目の前に現れたら何々をしなさいという言葉があればもっと安心できるでしょうけど、しかしヨシャパテ王とこの民はこれだけで満足しました。具体的な解決方法は示されておりません。でも安息したんです。喜び叫んだんです。賛美の歌を歌ったんです。具体的な解決は示されていない。でもそれでも大きな平安があることが、湧き起こることがあります。ピリピ書において、あなた方の思いを煩う一切神に知っていただきなさい、そうすれば人知をはるかに超えた平安があなた方の心を支配するでしょうと書いてあります。そのことが起こったんですね。皆さんも祈りに祈った時、問題は相変わらず目の前にあります。そして危険はどんどん迫ってきています、刻一刻と。でもそれでも平安が与えられるという、そういう信仰の習慣がキリスト者であるならばあるはずです。もし皆さんが本当にキリスト者であるならばです、必ずあります。これは主が人知を超えた言いようのない平安を与えてくださることがあるんです。でこうしてですね、ヨシャパテとその、イスラエルの軍隊が出陣して、そして、言いました、20節の方ですね。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。でそこでですね、実際に、このヨシャパテ王はこの筒の上り道の方へと向かって、エルエルの荒野の外れでその敵陣と相対するためにそこに布陣しましたけれども、しかしですね、ここでは、軍事行動的には非常にありえない行動をこのヨシャパテは指示するんです。普通軍隊と相対するときはですね、歩兵とか盾を持った兵隊を前列に配置して、弓隊を少し後部にとか、そういう、理にかなったことをするんですが、しかしヨシャパテ王の夫人は全然理にかなっていない方法を取りました。なんとですね、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを最も最前線の方に配置して、そして彼らに歌わせたんです。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。最も不可思議な戦いの始まりです。敵陣はおびただしい、もう地平線を見尽くすような軍隊です。それに対してこちら側最前列に加えられたのは聖なる飾り物をつけたレビ人たち、賛美の歌い手たちです。彼らは賛美しております。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。アメン。敵の軍隊はね、何を土地狂ったんだ、よしあいつらを奪い取って、剥ぎ取って存分に蹴散らしてやろうと思ったんでしょうか。攻めてきました、走ってきました。血を揺るがすような地響きを立てながら殺到してきたんですが、しかしですね、なんとそこに意外な伏兵が現れるんです。22節、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセイル山の住民に立ち向かい、これを整絶し根絶やしにしたが、セイルの住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼし合った。なんとですね、 イスラエル民族ただ賛美してただけです。たったそれだけで全滅したんですよ。敵は賛美してただけで敵は全滅したんです。ここで伏兵が出てくるんですが、この伏兵がどこから来たのか記されていないので分かりませんけれども、主の助けはですね、思いがけないところから来るんですよ。伏兵、伏兵とは表面は普段は表面に出ていないで、敵を待ち伏せて敵を奇襲攻撃するのが伏兵ですね。主の助けは伏兵のように思いがけないところから来るんです。それがどこから来たのか分からないくてもいいんです。しかし主は確かに助けると言われたからには助けてくださるんです。しかもイスラエル民族はただ賛美していただけです。主を褒めたたえていた間に敵は互いに同士打ちをして、そして滅ぼし合いました。まずはこのアモン人とモアブ人がセール山の住民に対して敵対して、この思わぬ伏兵の存在によって、まあ、きっと裏切ったのかとか、まあ、そういうことで、こいつが悪いあいつが悪いと互いでか互いで食い合ったんですね。それが食い終わると、今度はまたモアブとアモンが互いが互いに敵対し合って食い合って、そしてついに滅ぼされて、そしてユダがですね、この物見櫓に立ってみると、この大軍の死体があちこちにもう死体が野に転がっていて、逃れた者は一人もいない状態でした。24節、ユダが荒野に面した物見の塔に登ってその大軍の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている、逃れた者は一人もない。ヨシャパテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりに多かったので彼らはその分取りに3日かかった。4日目には彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえた。それゆえ人々はそのところをベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。アメン。分取り、イスラエル民族がその次に行ったのは分取りですね。一切戦っていないんですよ。賛美したしたら敵が滅んだ、そしたら分取り、しかも3日に及ぶ分取りです。一人がですね、一つの死体から分取るのに、まあ、長く見積もって1時間かかるとします。で、12時間働いたとします。1日に何死体から分取りますか。1人、12時間だったら12死体ですね。3日だったら36死体です。ってことはですね、敵は自分よりも36倍多かったことになりますね。それほどまでにですね、多い勢いる敵であっても主は勝利を与えてくださるんです。主が戦ってくださるからですね。この救いはイスラエル人の剣や槍とかそういったものによらない主の方法でした。その結果ですね、このイスラエル民族に対して大きな恐れが周辺の国に起こりました。29節、地のすべての王国が主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。このようなわけでヨシャパテの治世は平穏であった。彼の神は周囲の者から守って彼に安息を与えられた。アメン。その後には平和な時代が来るんです。主が戦われたからです。もともとこの大軍が攻めてきたのはヨシャパテ王の間違った連合のゆえでした。アハブ王のと自分を兄弟みたいにして、あなたと私は同じようなものですと、そういう告白をしてしまった。そのゆえに、まあ、身から出たサビみたいなものですね。その告白のゆえに災いを招いてしまいましたけども、しかしこのようにですね、主にだけより頼んで、主に必死で 願い求める人には主は恵み深いお方です。主に信頼してこの祈りを捧げる人たちに対しては主は救いを豊かに与えてくださいます。実際ですね、このヨシャパテオのメッセージがしたのは、2年ぐらい前なんですけども、ちょうどその時ある、ご家族がとてもつもない危機的状況に陥ってしまいまして、でそれでもうどうしようもない、絶対彼ら自身の力ではどうしようもないような状況でも、でもヨシャパテオはこの祈りで切り抜けましたよということで、メッセージしたんですけども、しかし残念ながらその家族は、主に頼りきりませんでした。教会の力ではなく別の力を頼るようになりだして、そう なった途端にたちまち、救いは絶望的となってしまったんですけども、でもこのメッセージを聞いてですね、この祈りを自分のものにして祈った方は、ある方は金銭的にもうどうしようもない金欠状態に陥ってたんですけども、しかしこのヨシャパテ王の祈りを信仰を持って告白したら、そのお金は不思議なところから福兵が与えられて、そして満たされました。結局ですね、信仰なんです。その人その人の信仰、ヨシャパテ王の祈りには確かに力があります。信仰を持って祈ればそうですけども、しかし神以外のものにより頼むのであれば、もともとこのヨシャパテ王は真の神様以外の悪いものと連合を組んだから、このような災いが招かれてしまったんですが、しかし真の神様にのみより頼んで信頼を置くのであれば、しっかりとこのヨシャパテ王のようこのような救いが与えられ、分取りに3日かかるほどの豊かさが与えられるんです。最後にですね、そのヨシャパテ王の祈り、ちょっとプリントアウトする暇がなかったのですけれども、ちょっと読み上げます。これが2年ぐらい前ですね、よく祝福の祈りっていう週報の左下の方にありますね、しばらくそれで掲載しておりました。ヨシャパテ王の祈りで、空欄になっているところがあるんですが、そこにはいつも、皆さん自身の名前を当てはめて祈ることにしてるんですが、このヨシャパテ王の祈りに関しては逆で、その空欄にその人にとっての、障害となっていることを当てはめて祈るようにさせております。じゃあ例えばですね、皆さんにとって何か障害になっていることを、ちょっと挙げてみてください。何ですか？病気が障害ですか？病気。じゃあ病気を当てはめて、祈ります。今私に障害となっている病気をご覧ください。この病気はイエスを主とした私に侵入することをあなたがお許しにならなかったものです。ご覧ください、病気が私にしようとしていることを。病気はあなたが私に得させてくださった力、私を追い払おうとしてきました。私たちの神よ、あなたはそれを裁いてはくださらないのですか。私に立ち向かってきたこの病気にあたる力は私にはありません。ただあなたに私の目を注ぐのみです。あなたが私の代わりに病気と戦ってくださることを、私の主イエス・キリストの名前によって信じて感謝します。アーメン。このようにですね、御言葉に当てはめて祈れば皆さんは救われるんです。主は天と地を作られた方です。皆さんの状況もご存知です。主はいつでも皆さんに目を注いでおられます。どうか皆さんもですね、このヨシャパテ王に倣って 主を皆さんの救いとして呼び込んで、そして皆さんの戦いを主に戦っていただき、皆さんの人生の壁、立ちはだかっている壁を主に対処していただくようにしていただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アメン。